これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は？
家族の心が病気になった時というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域の川添郁夫先生です。
こんばんは、川添郁夫です。
今週のアシスタントは小山智香さんです。
皆さんこんばんは、小山智香です。
今日は家族が心の病気になった時というテーマでお話をさせていただきます。今ラジオをお聞きの方にもご家族が心の病気をお持ちで不安と戸惑いの中におられる方もいらっしゃるかもしれません。どこか別の世界の話だと思っていたことが現実の問題となって今押し寄せているのではないでしょうか。確かに心の病気は簡単な病気ではありません。しかし心を決めて家族が治療に協力していけば大きな力となります。この病気がどのようなものでありどうすればよいかについて一緒に勉強しましょう。そうすればきっと道は開かれるでしょう。心の病気、精神疾患というと躁うつ病や統合失調症が代表的な 病気です。躁うつ病ですと障害有病率は女性ではおよそ 8%、 男性では 4% と言われています。また統合失調症は障害有病率はおよそ 1% と言われています。一生のうちで100人に1人がこの病気を体験すると言われています。精神科の病院に入院している人の 60% がこの統合失調症だと言われるように非常に多い病気なのです。この病気になると幻覚をはじめとして我々の想像を超えた不思議な体験をすることがあります。そのために外から見ると理解できない行動をとることがあります。しかしそれは一部分のことです。実際の生活の中では健康な時の方が多いのです。病気のうちある人はとても長く続きます。意欲が低下し生活障害と言われる生活のしづらさを残すことも少なくありません。それらを改善するにはご本人とご家族の根気が必要です。どんな人がこの病気になるのでしょうか。残念ながら病気の原因はまだ分かっていません。しかしこの病気は遺伝病ではないこと、親の育て方が悪かったのではないことははっきりしています。素質的にストレスに耐える力が弱い方がなる場合もあるようです。純真でおとなしく素直な性格の人が多いようです。ではどんな時に発病再発するのでしょう。親から離れて自分の力で生きなければならなくなった時に発病する人が多いことから旅立ちの病気だという人もいます。再発については、再発の調査によると感情的な表現が激しい家族の中ではそのストレスに耐えられず再発することが多いと言われています。そうでない場合は何らかのストレス状況で再発することが多いようです。例えば心身の疲れるような状態、旅立ちや新しい環境に入った時、自分が頼りにしていた人や物をなくした時、他にも人それぞれに要因はあるようですが、例えば金銭問題で病気が悪くなった人はその後も金銭に関した悩みで再発しやすいとか、その人なりにつまずきやすいものが決まっているとの報告があります。恋愛問題、自尊心の問題などがそれにあたります。ではどんな経過をたどるのでしょう。 本人にとって自分を取り巻く周りがなんとなく騒がしく感じ取れる前兆期があります。やがて幻覚妄想等の不思議な体験が続く急性期となり、この時に周りの人も気がつきます。その後何もしたくない無気力状態の休息期が続きます。精神疾患は大病です。大病をした後には後遺症が残ったような状態があります。一見怠けているように見えますが、そうではなくて行動が取れないのです。やがて少しずつ周りの世界に目を向け動き出す回復期に向かいます。そこで本人の状況に応じた社会復帰の働きかけが必要となります。これらの時期の長さは人によって全く違います。個人差が大きいのです。急がないでゆっくりと少しずつが大切です。精神疾患は不治の病なのでしょうか。およそ今から100年前のドイツの精神科医ブロイラー博士の時代には有力な治療方法はなかったのですが、その時代にも 25% は自然に治癒していたといいます。今でも 25% くらいの人は自然に良くなる人がいます。ブロイラー博士の昔と違うのは、精神疾患に効果のある薬、抗精神病薬などの助けで社会的に自立できる人が増えていることです。少し古い調査ですが、我が国の調査では統合失調症を発症して10年後に自立している人は 55%、 自立とまではいかないが何らかの手助けで援助を受けながら自立している人が 20%、 これを考えると 75% の人が自立した生活を送ることができています。入院したままの人は 15% と報告されています。薬物療法の進歩、リハビリテーションの整備などによりさらに良い方向に変わりつつあります。治療についてです。精神疾患の治療は医師が患者さんに施すものという意味合いで語られることが多いように思います。しかし医師任せでは病を癒すのはなかなか難しいものです。ご本人とご家族と医師をはじめとする医療スタッフとが協力し合い、共に考え工夫することで治療は充実します。みんなで一緒に病気を癒しましょう。治療の枠組みです。統合失調症やうつ病などの精神疾患は脳をはじめとする神経系の機能障害です。私たちの大切な体の一部である脳の働きをスムーズにし、生き生きと生活できるように治療は総合的に取り組むことが大切です。第一の治療として薬物療法があります。薬物療法は神経細胞に作用し、情報の伝達の調整を援助しています。この働きにより病的な体験は和らぎ、気持ちが楽になるわけです。第二の治療として対話による治療があります。治療の専門家である精神科医や精神科看護師、作業療法士などとの会話を通じて病気を癒すための生活のコツを学ぶことができます。また症状をはじめとして様々なことで心が辛いときに相談をしたり話をすることで気持ちがほぐれることもあるでしょう。人と関わることや会話をすることがうまくできない状態になっていますので、専門家やご家族、仲間など誰かと会話をすること、関わることが何よりも治療になります。第三の治療として生活技術の練習があります。例えば自転車に乗っていて転んでしまった後では怖くてなかなか思うように乗れないことがあります。病の後も同様で、買い物や人とのお付き合いなど些細なことにも手こずるものなのです。回復期にデイケアや作業療法などでの仲間との付き合いなどを通して体慣らしをすることが 大切です。つまり生活体験を広げ、生活内容を豊かにするためにリハビリテーションが必要なわけです。以上のような内容の治療が病気の状態に応じて組み立てられるのですが、これらは家族の方の理解とお手伝いがあって 初めて滑らかに進むものです。そのためには医療者側がご家族に情報を的確に伝えることが医療者の務めでもありましょう。それと同時にご家族が健康を保ち自分自身の生活を大切にすることも重要です。そのための工夫を医療者と共に考えることも患者さんの回復に役立つ治療の一つといえます。外来治療とは何でしょうか。精神科の病気の基本はコツコツと長期間にわたって外来に通うことです。一回一回の相談時間はたとえ10分だったとしても何年も積み上げれば大きな仕事をしたことになります。外来で医療者が耳を傾けたいことは次のようなことです。 1. よく眠れているか、ご飯がおいしく食べられているか、体はだるくないか、便秘や下痢をしていないかなどです。一般的な身体の健康は何にも増して大切な事柄です。 2. 薬がスムーズに飲めているか、不愉快な副作用が薬を飲みづらくしていないか。調子の良い時は薬はあたかも水のように飲んでも飲んでも変わらないぐらいに感じられると言います。薬は必要最小限を長期にわたって飲む必要があるものなので、飲みやすい回数時間を工夫することも大切です。 3. 気持ちは楽か、のんびりできる時間、楽しめる時間はあるか、リラックスできる場所を持っているか。いくらかでも気持ちにゆとりを持ち笑顔の多い暮らしをしたいものです。 4. 生活をする上でコツや知恵を少しでも増やすことができたか。統合失調症という病気にかかると多少の差があってもご本人安心できる気持ちがぐらつき、根気が減り、集中力が減りがちになります。日常生活や仕事において意外なほど疲れやすいものです。仲間や身近な相談相手を持つことは体験を広げ豊かにする一助となります。うまく暮らしていくコツや知恵を身につけることはこの疲れを減らし再発の予防につながります。薬物療法とはどのようなものでしょうか。気持ちのゆとりを保つ工夫をし、生活しやすくするコツを学習することと並んで、薬による治療は統合失調症治療の大きな柱です。薬は種類によっていくつかの役割があります。 1. 幻聴を和らげ、不気味な気分、例えば周りから見張られている、自分の考えが筒抜けになるなどの不快な気分を取り除くことを主な作用とする薬があります。 2. 興奮、緊張を和らげ、睡眠が十分に取れるように鎮静効果を主な作用とする薬があります。 3. 消耗状態で見られる無気力、憂鬱気分などいくらかでも軽くなるような作用をする薬があります。 4. そしてこれらの薬が持つ副作用を和らげる薬があります。以上に述べた薬は脳内で情報の伝達をしているドーパミンなどの神経伝達物質の流れを調整し症状を改善するように働きます。薬は例えば高血圧などの薬と同じように適量を10年あるいはそれ以上といった長期間にわたって飲むことが必要です。薬を飲み続けることによってちょっとしたストレスで消耗したり病気が再発することを防ぐことができます。したがって長期に飲み続けられるよう回数や飲む時間を医師と相談することは重要です。治療の副作用にはどのようなものがあるのでしょうか。どんな優れた治療でも時と場合によって副作用を生じるものです。長すぎる入院のためにバスの乗り方や火の使い方、料理の仕方がわからなくなってしまったというのも長期入院の副作用と言えるでしょう。要は副作用をできるだけ少なくし、本人の持つ自然治癒力を十分に生かすように援助することが望ましいと言えます。薬にもいくつかの副作用があります。これらの多くは薬の量を加減したり種類を変えたり副作用止めの薬を使うことでおおむね軽くすることができます。 時には病気の勢いを抑えるために副作用を我慢してもらうこともあるかもしれませんが、それは一時的なものです。何が副作用なのかを知り、医師と相談することは、病を抱えながらも快適な生活をしやすくするために大切なことといえます。主な副作用には、手が震える、舌がもつれる、よだれが出る、姿勢が前かがみになる、目が上に上がってしまう、首が引きつれる、他に便秘、口が乾く、尿が出にくくなる、体がだるい、眠気が強い、食欲が出すぎるなどあります。では家族ができることはどのようなことがあるのでしょうか。急性期を乗り越えるために知っておいてほしいことがあります。急性期とは、病気の勢いが激しいとき、嵐の状態のことです。急性期の患者さんの気持ちは強い不安の中にあります。したがってこの不安を鎮めることが第一です。そのためには2つのことが必要です。1つ目は薬を確実に飲むこと、2つ目は休息と睡眠が十分に取れるようにすることです。特に十分な睡眠を取るようにすることは回復への第一歩だと言えます。不眠の場合、処方された寝る前の薬を必ず飲むようにしてください。また眠れるようになったからとすぐにその薬をやめてしまわないことが大切です。もう一つ、ご家族ができることは、患者さんのストレスをできるだけ少なくしてあげることです。そのためには患者さんは仕事や学校を休む必要があるかもしれません。また何か問題が起きているようなら、患者さんに判断を迫らず先送りしてあげましょう。食事をおいしく取れているかどうかも回復への目安となるので気を配りましょう。またこの時期はとても辛い体験をしていて自殺を考えることがあります。もしその兆候に気がついたら、すぐに主治医に連絡を取ってください。患者さんが死にたいと口にした場合に、じっくり話を聞き、気持ちを分かってあげることです。それだけでも随分と救われた気持ちになるものです。この時期はご家族も疲れ切ってしまうものです。心配事をご家族だけで抱え込まず、専門機関に相談することも大切です。この時期は特に焦りは禁物です。安全安心が第一です。工事現場の標語と一緒だと思ってください。急性期により良い対応をするためにはどうすればいいのでしょうか。この時期には幻の声が聞こえたり、幻聴といいますが、偽りのことを信じ込んでいたりします。妄想といいます。これは統合失調症の症状なのですが、患者さんにとってはこうした体験が本当に起こっているのだということを皆さんに分かっていただきたいと思います。悪口が聞こえてくるなどと訴える患者さんを叱ったり、頭から否定したりしても効果は期待できません。また幻聴や妄想の内容を根掘り葉掘り聞き出そうとすることは、病状を悪化させることにもなりかねません。ではどう対応すればよいのでしょう。まずそうした不可解で恐ろしい体験をしている患者さんに理解を示し、その苦しみを理解し、辛さを汲み取ってあげることです。そこから全ては始まるのです。そして機会を見て、こうした幻聴や妄想を訴えることは尊重するが、患者さん以外の人にはそれを経験できないこと、これを伝えてあげてください。自分の不可解な体験を伝えるということは、それだけ皆さんを信頼しているのだということを忘れないでください。このような時にはご家族も不安になり、そのことがご本人の不安を強めることがよくあります。ご家族が相談相手を持つこと、家族会に出席することなどで不安を和らげましょう。また無気力で何もしようとせず、何をしても根気が続かなかったりするかもしれませんが、これも病気の症状なのです。この場合も励ましやお説教はあまり効果がありません。多めに見てあげましょう。 服薬を確認することも大事です。精神科の薬は飲むことに抵抗がある場合が少なくありませんが、一般的には安全な薬です。患者さんが自分で薬を管理しているときには、飲み残しがないか、それとなく尋ねてみてください。飲み残しが単に飲み忘れたのなら、それを防ぐ工夫が必要です。服薬というのは、例えば風邪をひいて具合が悪いときに飲むなど、非日常的な行動です。非日常的な行動を継続して毎日欠かさずに続けることは難しいことなのです。時にはご家族が薬を管理することも必要でしょう。特に急性期には薬の効果が高いことが確認されています。この時期には特別な配慮が必要になります。もし副作用を心配して飲まないのなら、早めに主治医に連絡して善処してもらいましょう。副作用によって後遺症が残ることはほとんどありません。急性期を過ごした後の過ごし方についてですが、治療を受けると多くの場合、数週間から数ヶ月で急性期、嵐の時期を乗り越えることができます。でも、すぐに元通りの生活に戻れるわけではありません。消耗状態とか、虚脱状態といわれる病み上がりの疲れの時期に入ることが少なくありません。無気力で元気がなく、朝遅くまで寝ていたり、一日何もせずに過ごしたりすることがあります。この時期に患者さんはこれからの生活のためのエネルギーを補給しているのです。やたらに励ましたりせず、回復をじっくり待ってあげてください。ただ患者さんの負担にならないように、朝起こしてあげたり何らかの働きかけをすることは必要です。この時期にも信頼できる人がいると感じることは患者さんにとって大事なことなのです。そしてたとえ小さなことでも、何かできたときにはそれを認め褒めてあげてください。時に落ち込んだり死にたい気持ちが出てくることがありますが、急性期の場合の対処と仕方は同じように考えてください。またこの時期にはしばしば再発の危険があり、その際必ずと言っていいほどサインがあります。まず不眠です。3日もほとんど眠らないようだったら要注意です。次に食欲不振や焦りの気持ちが強いこと、こうしたサインがあったら主治医に相談をしてください。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域の川添郁夫先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
それでは、医師とはどのように接したらよろしいんでしょうか。治療は患者本人、ご家族、医療スタッフの3人4脚だと言われています。では一体主治医をはじめとした医療スタッフとはどのように接したらよいでしょうか。答えは一般社会と同じ常識的な接し方をすればよいと考えてください。疑問があれば遠慮せず何でも尋ねることです。家でのご本人の様子はご家族しか聞けません。ご家族からの情報は医療スタッフにとっても良い治療を行う参考にもなります。まず主治医をはじめとする医療スタッフに会ってみましょう。前もって連絡をしておくことも忘れないでください。どんなことを話し合えばいいか、次のようなポイントを絞るのも一つのやり方です。1、現在どんな状態でどんな症状があるのか。2、どんな治療が行われているのか。できれば投与されている薬の名前も聞いておきましょう。3、病名、今後の見通しはどうか。ただし治療の初期には病名がはっきりしていないこともあり、また確実な見通しを言えないことも多いことを知っておいてください。4、患者さんにどのように対応すればよいか。これらのことについてしっかりと答えてくれるような医師や医療スタッフであれば、信頼し安心して任せても良いでしょう。家族ができることはどのようなことがあるでしょうか。統合失調症には大きく分けて急性状態と慢性状態といわれる2つの状態があります。急性状態というのは 妄想や幻覚の激しい嵐の状態です。慢性状態というのは急性状態の後に続く意欲や感情の乏しい状態です。ご本人が慢性状態の場合、家族は嵐が収まり少しほっとする一方で、焦り、諦め、不安など心を痛めることとともに、家庭生活がぎくしゃくとすることもあるでしょう。まず家族自身が心を落ち着け、以前の生活を取り戻すことが大切です。慢性状態では特に本人にも家族にも相談できる仲間と専門家が必要です。そのような人たちはきっとあなたを支え力になってくれます。病気はカタツムリのようにゆっくりですが確実に回復していきます。ゆっくり焦らず回復を待ちましょう。慢性状態と生活障害についてです。慢性状態は急性状態が過ぎると休息を取りながら徐々に回復していきます。回復途上では無気力になったり気分が憂鬱になったり、とても疲れやすくて根気が続かないなど不活発な状態になります。生き生きとした感情が湧かなかったり、対人関係にも苦手になることが多いのです。このような状態が慢性状態の特徴で、いずれも病気の症状なのです。とかく怠けている、やる気がないなどとマイナスの性格のように誤解しやすいので気をつけましょう。生活障害です。慢性状態の症状のために二次的に生活していく上での障害が起こることがあります。具体的には衣食住などの生活をしていく技術が下手になったり、仕事の手順や要領が悪かったり、細かいことにこだわり前に進めなかったりすることです。このようなことも本人が怠けているのではありません。誤解しないようにしましょう。慢性状態、生活障害への対応です。治療を受けなかったり中断をしたりすると慢性状態が長引いたり固定化しやすくなります。慢性状態の固定化は予防することができます。治療を中断せずに続けること、入院をできるだけ短期にすること、本人に合った時期に適切なリハビリテーションをすることなどです。焦って復学や復職をさせたり、元気な人の真似をさせようとすると再び悪化させてしまいます。家族が責任を感じて何かさせようと急ぐ必要は全くありません。ゆっくり焦らず回復を待つこと、そして本人にゆったりとした気分が感じられるようになったらリハビリテーションを考えましょう。リハビリテーションとは、統合失調症の場合、リハビリテーションとは幻覚、妄想などの陽性症状が再び現れること、再燃のないよう予防しながらその人らしく楽に生きる方法を身につけることです。病状や生活障害の状況によりリハビリテーションの目標は異なります。先々のことを考えすぎず現在の目標を設定し、それに沿ってプログラムを選びましょう。自立に向かって、病気のために一人では治療や生活ができなかった急性期とは違って、回復期は自立の時期でもあります。自立というと経済的自立だけを考えがちですが、それに限らず次のような自立も大切です。ご本人の自立性の歩みを見守り支えていきましょう。 1. 病気の自己管理。糖尿病や高血圧症などと同じように、ご本人がご自分で自分の病を管理することが大切です。そのためには病感や病識を持つことが必要になります。病識とは、ご本人が病名はともかく精神症状を自覚し病んでいることを知っていることを言います。病感とは、病識よりはもう少し漠然とした感じを言います。多くの人が病識や病感を持っていますし、また持つことができるものです。ご本人自身が薬の重要性を知ってきちんと飲み、 日常生活の知恵を生かしながら病気とうまく付き合っていくことが大切です。服薬中断を避けるための工夫です。次の点について主治医とよく相談しましょう。1. どんな生活をしているかを説明し、飲みやすい回数、薬の形、錠剤か粉末か液体か注射など、これを選ぶ。2. 副作用と思われる症状や薬を飲んで心配な点を話し、その負担を軽くするようにする。日常生活の知恵についてです。次の点に注意しましょう。1. 疲れすぎない、働きすぎない、熱中しすぎない。2. 一人で悩まず相談をする。3. 十分睡眠をとる。4. 今の自分に合った規則的な生活をする。5. 何事も急がずゆっくり一つずつ始める。経済的自立についてです。ご本人はもとより、ご家族にとっては働き、給料をもらう経済面での自立は大きな願いです。しかし、ご本人に収入がないときにはお小遣いを渡しましょう。この場合、決まった日に決まった額を渡すようにします。使い道に触れたり、注意をしながら渡したりしないようにしましょう。うまくお金を使えることが経済的な自立の第一歩です。患者さんの中にはお金を上手に使えない方がいます。浪費するのではなくて、必要なものを買わずに我慢してしまうのです。うまくお金を使えること、これは大切なことです。また一定の状態の方は障害年金を受け取れます。さらに、いろいろな制度の利用によって経済的負担を少なくすることができます。詳しくは医療機関の精神保健福祉や保健所の精神保健相談員、保健師などにご相談ください。いろいろな制度を上手に活用しましょう。精神面の自立についてです。意思表示ができる、自分のことを自分で決められる、これが大切な精神面での自立です。そのためには本人の意思を尊重し、決まるまで待っている、放っておくぐらいの気持ちで見守ることが必要です。日常生活での自立です。自分で起きる、着るものを選ぶなど、身近なことを自分ですることが第一歩です。さらに、最小限の家事能力や生活の知恵があれば、将来一人暮らしでも大丈夫でしょう。ご本人が安心して暮らせる家庭環境とはどのような環境でしょうか。まず、ご家族自身が落ち着き、ご家族の生活を取り戻すことが良い環境づくりの第一歩です。その上で、次のことを心に留めておきましょう。焦らないようにしましょう。ご本人の話をゆっくり聞きましょう。ご本人を受け入れながら簡潔に話しましょう。良いところは褒めましょう。ご本人のペースを大切にしましょう。ご家族もご本人もそれぞれ自分の時間を持ちましょう。ご家族全体が協力しましょう。家族会に参加しましょう。良い相談相手を持ちましょう。ご家族は自分の人生を楽しみましょう。リハビリテーションプログラムにはどのようなのがあるのでしょうか。急性状態では薬や面接による治療が中心ですが、回復状態になると、その他にリハビリテーションのためのプログラム、回復のための手段方法が必要です。1. 家庭でのリハビリテーションプログラム。休息はリハビリテーションの第一歩です。休息期に睡眠や休養で十分エネルギーが蓄えられると、自然に周りに目が向き、好きなテレビを見たり音楽を聴いたりするようになります。また散歩や家事などの活動も少しずつ広がります。いっぺんに何もかも関心を持ったりしようとしたりせず、まず遊ぶことから始めると良いでしょう。遊びはリハビリテーションの第二歩と言えます。 家庭外でのリハビリテーションプログラムについて、家庭外でのリハビリテーションプログラムには次のようなものがあります。本人に合わせて上手に利用しましょう。デイケア、これは医療機関、保健所、精神保健福祉センターなどで行われています。定期的に通い、レクリエーション、話し合い、手工芸などをしながら回復と自立を目指します。実施回数は月1回から週5回と施設により異なります。地域産業所、産業やレクリエーション、仲間作りなどを通してその人なりの自立を目指します。他にもリハビリテーションプログラムがあります。お住まいの地域ではどのようなプログラムがあるのか、医療スタッフや保健所等にお尋ねになると良いでしょう。リハビリテーションプログラムの選び方について、リハビリテーションプログラムは現時点で本人に合ったものを選ぶことが大切です。まず家庭での生活を大事にし、退屈だ、物足りないと本人が感じてきたときに外でのプログラムを考えればいいのです。その場合、次のステップを踏んで決めると良いでしょう。第一ステップ、家の近くにあるいろいろなプログラムを知る。第二ステップ、どれを利用したいか本人と共に考える。第三ステップ、日頃相談に乗ってくれている専門家、主治医や医療スタッフ、精神保健福祉などに相談して決める。施設を利用する場合は半分ぐらいの力でできるところから始めましょう。早すぎるプログラムの選択や頑張りすぎはせっかくの回復を中断させてしまいます。一つ一つ無理をせず、そして継続することが大切です。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域の川添育夫先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
ご家族自身がより豊かな人生を送るために、家族の精神保健についてです。近年、患者さんの治療は外来での治療、短期入院、社会復帰の促進を中心とする傾向がますます強くなっています。また再発予防には服薬、本人の生活能力の回復、社会的支援を含む環境改善が大切であると言われています。さまざまな研究調査により、ご家族のご本人に対する付き合い方の仕方が病気の回復や再発防止に影響することが知られています。とりわけご本人に向けられた小言、お説教、ケチをつける、過保護や言動に振り回されるといった感情的な態度や評価が悪い影響を与えると言われています。これは援助者としての家族の役割の重要性を物語っています。より良い援助者になるためには、家族同士が話し合いや学習が必要です。それからもう一つ忘れてはならないことは、家族という立場から離れてご自身、ご家族自身の生活や人生もまた大事であるということです。ここでは生活者としてのご家族自身の精神的健康や生活を大事にするという視点から、どうしたらそれが実現可能になるかということを一緒に考えてみましょう。なぜならこのことが取りも直さず本人のためにもなるからです。家族自身が人生を楽しみましょう。これがとても大切なことです。家庭はご家族全員の住まいの場であり、食事や休養、睡眠が確保される場です。また病気や障害のある人にとっては何よりも保護される場所であり、それと同時に入院する前の初歩的な治療、退院後のリハビリテーションが行われる場所です。統合失調症の場合、長い経過をたどる人が多く、その時のお世話や介護は特定の家族、とりわけ母親とか妻だけに任されがちです。その負担の中で介護を任されている家族が家庭の中で孤立したり、隣近所や親戚との付き合いも遠慮がちになって孤独がちになってしまいます。 このような家庭内の緊張や家族間の不和は家庭内のストレスを強め本人に影響します。そこで1、世話や介護を一人の家族に任せきりにすることはやめましょう。一家の中心の男性、父親や夫が加わることで家族全員の問題として捉えられるようになります。2、焦るのは当然のことです。でもできるだけそれは抑えましょう。家族間のご本人に対する意見の食い違いも当たり前のことです。しかし本人の前ではそれは抑えましょう。3、親戚や隣近所との付き合いは普通に行い、信頼できる人を相談者として持ちましょう。4、緊急時に対応できる方法を考えておきましょう。5、こうした環境づくりに専門家の協力を得ましょう。また普段からこうした人との連絡を取り協力を得ておきましょう。このように孤立しないよう、また一人だけが巻き込まれないよう心がけておきましょう。男も手伝う、一人で孤立しないようにするということがとても大切なことです。家族教室についてです。家族教室とは家族の心の負担を軽くするとともに病気の回復と再発防止のために次のことを目標として複数の家族と専門家が共に学び合う会のことです。1、統合失調症に関する最新の知識や治療、リハビリテーション、制度の情報を得る。2、家族自身の自責の念とご本人に対する否定的な気持ち、言い換えればご家族のさまざまな辛い思いやご本人に対する辛い気持ち、これを和らげる。3、生活の場で役に立つ付き合い方を身につける。4、家族同士が支え合うということがあります。具体的には話し合い、人が集まれば慰められ元気づけられ、知恵も工夫もついてきます。まず家族同士が定期的に集まりましょう。1、今まで誰にも言えなかったあなたの胸の内を話しましょう。みんな同じような体験をしています。話せば気持ちが軽くなります。他の人の話も共感できることが多いことと思います。2、今困っている問題を出し合い、体験を分かち合いましょう。家族ならではの解決方法、情報提供は役に立ちます。学習、ご家族同士のお互いの経験の交流はとても参考になります。その上でさらに病気についての正しい知識や情報を得ると、ご本人の気持ちの理解やご本人に対する接し方がより適切になるでしょう。一人で勉強することはとても大変です。医療、保健、福祉の専門家のアドバイスは役に立ちます。コミュニケーションの練習、ご本人とのコミュニケーションを改善していけるように、もう少し上手くなれればよいと思うこと、例えば朝の起こし方、家事の頼み方、感謝の気持ちの伝え方などをロールプレイという技法を使ってグループで練習してみることも学習の一つです。この練習により本人との付き合い方を具体的かつ実際的に体得することができるでしょう。相互作用、ご本人をご家族だけが丸抱えして孤立することは良くないことです。そこで1、知り合った家族同士で訪問し合い、喜び悲しみを分かち合いましょう。2、心の支援ネットワークを作りましょう。家族がやれることとやれないことを知り、何でも相談できる相手、家族同士、専門家、協力者を持つことがとても大切です。例えば大木は無数のひげのような根によって支えられています。そのようなご家族に一人でも多くの仲間、ひげのような根を作っていただきたいのです。ご家族が多くの仲間に支えられた大木のようになっていただきたいと思います。社会資源の発掘と活用、本人や家族に役立つと思われる近隣 地域のさまざまな人、グループ、施設、建物、行政機関や法律などの情報を交換したり活用してそれをまとめましょう。また症状の悪化、再発時の対応について医療機関に結びつけられる方法などについてまとめておきましょう。最後に、ご家族の生活、人生を大切にしましょう。ご本人の生活、人生が大切であるように、ご家族自身やご家族の一人一人の生活、人生も大切にしましょう。1、自分を責めることはやめましょう。病気になったことは遺伝でも育て方が悪かったせいでもありません。2、自己犠牲的になるのはやめましょう。ご家族がストレスをためないことです。積極的に息抜きをしましょう。3、ご本人とご家族の問題、悩み、分けて考えましょう。ご本人にはご本人の意思があります。一緒にして巻き込んだり巻き込まれたりしないようにしましょう。4、すぐできないこと、変えられないことは差し当たり、そのままにしておきましょう。期待は低めに、少なめにしておきましょう。5、社会復帰には時間がかかります。また一進一退の人もいます。家庭内と家庭外に協力者を得ましょう。必要な援助は声を出して求めましょう。6、ご家族の生活、健康を大切にしましょう。ご自分のこと、他の家族のこと、また近所付き合い、親戚付き合いなどもどんどんしましょう。旅行やレクリエーション、映画を見るなど遠慮しないで参加しましょう。ご家族自身が心身ともゆったりとして余暇を楽しみ、健康に過ごすことが何よりも大切です。何よりも元気で楽しく暮らしてください。それがご本人のためにもなります。
さあ、いかがでした？この番組は私、庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院保健学研究科健康支援科学領域の川添郁夫先生を迎えして、家族の心が病気になった時というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは小山智香さんでした。さて皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。When stars are bright.